別れた時の30の名言。その1。失恋して人は生まれ変わる。鏡の前に立ってください。そこにいるのは誰でしょうか。いつもと変わらない自分ではありません。失恋して生まれ変わった自分です。自分では気づいていないかもしれませんが、失恋した後のあなたは多くの変化を遂げています。生まれ変わったこと1。恋愛の難しさが分かった。失恋を経験することで身をもって恋愛の難しさが分かりました。知るから分かるは大きな変化。改めて愛の深さが分かり、人生の面白さに気づきました。生まれ変わったことに反省点を見つけることができた。失恋によって自分の反省点を見つけることができました。どんな失恋でも自分の非はゼロということはありません。たとえ相手に原因がある失恋であっても、自分にも反省点が一つくらいはあるはず。失恋によって反省の機会を得ることができ、自分の足りない部分や新しい課題を発見できました。足りない部分はこれから補っていきましょう。生まれ変わったこと3。異性を見る目が養われた。失恋によって行動や態度が注意深くなりました。今後は異性と接したとき、付き合っていなくても付き合った後の状態を想像しやすくなっています。生まれ変わったこと4。精神力が強くなった。失恋は人生で最も辛い経験の一つです。辛い経験から立ち直ることで心が鍛えられ、強い免疫力もつきました。気持ちが強くなっているので、次の恋愛は前回ほど苦しむことはなくなっています。生まれ変わったこと5。小さな希望を見つけやすくなった。失恋しているときは次の希望も見つけやすい状態です。小さな光は明るい中では見つけにくい。他の明るさに打ち消されます。小さな光は暗ければ暗いほど見つけやすくなります。失恋することで一段と感性が研ぎ澄まされ、日常の小さな幸せにも気づきやすくなりました。これを生まれ変わると言わずして何と言うのでしょう。自分が変わったことに気づいてください。そして認めてください。失恋によって一度に多くの変化を遂げたことであなたは生まれ変わったのです。失恋して自分が生まれ変わったことに気づく。別れた時の30の名言。その2。全力で恋愛をしたことは全力で生きたことになる。真剣に人生を生きている証拠。全力で恋愛をした分失恋のショックもひとしおでしょう。結婚まで考えていた人と破局することほど辛いものはありません。今まで費やした時間、労力、お金が無になります。失恋のショックが大きいと立ち直るのも時間がかかる。しかし落ち込まないでください。全力で恋愛をしたことは全力で生きたということ。つまり真剣に人生を生きている証拠です。失恋という結果にとらわれているから悪いことに思えるだけ。恥じる必要はありません。むしろ精一杯人生を生きていることに自信を持っていいのです。手抜きをせず自分ができることを全力で尽くしました。失恋のショックは小さいより大きい方がいい。失恋のショックが大きいのは全力で生きた証であり勲章です。全力で人生を生きたのですから失敗ではなく成功です。今は自分を責めるのではなく褒めなければいけません。真剣に頑張っている自分を褒めてあげてください。全力で生きることは新しい人生を切り開く力になります。全力で恋愛をしたから失恋した時もしっかり成長できます。あとはその成長を踏み台にして再び全力で生きていけばいいだけです。ひたむきに頑張る自分を曲げずそのままの調子で生きていきましょう。全力で人生を生きていることに気づき自分を褒める。別れた時の30の名言。その3。傷ついた分だけ大人の階段を登ることができる。失恋で心に傷がついた。心の傷ばかりを見てくよくよ嘆いてはいけません。傷ばかり見ているとそこに注意が向いてますます痛みが強くなります。時間が経てば自然に傷は癒え興奮も落ち着きます。もっと大切なことに気づいてください。あなたはただ傷ついただけではありません。傷ついた分だけ大人の階段を登ることができているのです。たくさん涙を流した分だけ心の痛みがわかるようになりました。失恋の悲しみで苦しんだ分だけ失恋特有の苦しみを理解しました。たくさん涙を流した分だけ絶望の意味を理解しました。そして途方に暮れた分だけ立ち直ることの大変さを理解できるようになりました。言い換えるとどんどん大人になっているということ。どん底に落ちているのではありません。大人の階段を登っているのです。どんどん人としての器が広がり人間力がアップしている。別れによる苦しみは別れを経験した直後しか経験できません。だから今はしっかり落ち込んで傷ついておく方がいい。失恋で深く傷ついておくほど失恋で深く傷ついた人の気持ちもわかるようになります。どんどん階段を上がっていけば視点も高くなって視野が広がり遠くまで見渡せるようになります。傷つくのは大人の階段を駆け上がるチャンスと考えてください。傷ついた分だけあなたは感度の鋭い大人になれます。傷ついた分だけ大人の階段を登っていることに気づく。 別れた時の30の名言。その4。苦労した別れの後ほどいい出会いが待っている。別れ話の準備が大変だった。引き止められ説得に苦労した。別れ際ひどいことをたくさん言われた。別れるまでに時間がかかった。別れたくてもスムーズにいかないことがあります。しかし、希望を持ってください。苦労した別れの後ほどいい出会いが待っています。あなたが懸命に頑張っていた様子をきちんと神様は見ています。頑張るあなたの様子に神様もしみじみ感動しました。苦労ばかり続いているのはかわいそうだ。よし、いい出会いをプレゼントしよう。神様は頑張っていたあなたを救うため、苦労した別れの後にいい出会いをもたらしてくれます。だから、別れた後は出会いやすい。信じられない。出会いなんてないと思っているあなた。それは違います。出会いがないのではなく見逃しているだけです。もう恋愛なんてしたくないとふてくされているとせっかくチャンスがあっても気づけません。神様から与えられた出会いを無視することもできますがもったいない。すでに出会いの一部が始まっていると信じて楽しみにしておきましょう。楽しみにすればするほど心に火がつき失恋から立ち直りやすくなります。これはチャンスではないかと思うことがあれば積極的に近づきましょう。相手から近づいてくるのを待つのではなくあなたから近づいていくことが大切です。神様に応援されるような人になりましょう。勇気を出して行動していると神様はもっと応援したくなりさらなる運も運んできてくれます。苦労した別れの後ほどいい出会いが待っていると信じて行動する。別れた時の30の名言。その後、別れさせてもらったと謙虚に考えよう。失恋後の生き方がスムーズになる。別れたと考えていませんか？もちろん普通の考え方ですが少し見方を変えてみてはいかがでしょうか。別れさせてもらったと考えてみましょう。別れたいと言い出したのは自分です。自分勝手なわがままでしたが受け入れてもらいました。相手は不満そうでしたが何とか認めてもらえました。少なくとも別れ話を切り出した側なら自分の希望を押し通したことになります。ありがたいことです。もし別れられなければ無駄な時間が過ぎ面倒も増えて悩まされていたはずです。ひとまず希望通り別れることができたのですからその点は感謝をしたい。グダグダした場面はあったものの最終的に自分の意思を尊重してもらえました。おかげで自分の進みたい道に進めるようになりました。させてもらったと考えることで別れの印象だけでなく別れてくれた恋人の印象も改善します。別れさせてもらったおかげで今のあなたが存在します。その謙虚な姿勢があれば失恋の苦しみからも早く立ち直れるでしょう。気持ちが上向きになることで失恋後の生き方がスムーズになります。人付き合いもスムーズになり新しい出会いにも恵まれます。別れたというより別れさせてもらったと謙虚に考えるようにする。別れた時の30の名言。その6。別れたなら運命の人ではなかったということ。運命の人なら交際が続いていたはずだから。別れた人を運命の人だったと思っていませんか？残念ながら誤解です。その人は運命の人ではありませんでした。運命の人なら交際が続いていたはずだからです。別れたという結果が運命の人ではなかったと言える証拠です。運命の人ではなかったという結果に落ち込むのではありません。トラブルも起こるべくして起こりました。その人は運命の人ではありませんでしたが、いずれ別れるのは運命でした。うまくいく人とは頑張らなくてもうまくいきます。うまくいかない人とはどう頑張ってもうまくいきません。運命の人ではなかったという結果に落ち込むのではありません。運命の人ではなかったという発見に喜びましょう。もし違和感を無視したまま交際を続けていれば、運命の人だと勘違いしたままになっていたでしょう。その時は良くても、いずれどこかで無理が生じて限界に達していたはずです。後になればなるほど別れのダメージも大きくなります。その人は運命の人ではないよ。早く誤解に気づいてと教えてくれました。まだ早めに分かってよかったと考えましょう。そもそも気づけてよかったと考えましょう。もっと後になってから気づくより早めに気づけたおかげでまだやり直せます。別れた人はあなたを本当の運命の人に導くための案内人です。別れてきっぱり忘れるのも恋愛の大事な仕事です。その人との関係は終わっても人生まで終わったわけではありません。くよくよせず次こそ運命の人と出会いましょう。運命の出会いを期待した方があなたの感性が研ぎ澄まされ出会いやすくなります。運命の人ではなかったという発見に喜ぶ。別れた時の30の名言。その7。恋人と別れたあなたは最強の武器を手に入れた。自由な時間という武器だ。恋人と別れたあなたは最強の武器を手に入れました。自由な時間という武器です。時間は人生の最も貴重な資源の一つ。恋人と別れると交際に費やす時間が不要になり生活に余裕が生まれます。自由な時間の使い方はあなた次第。趣味や勉強に使ってもいい。美容やスポーツに使ってもいい。友人との雑談や娯楽に使ってもいい。国内旅行や海外旅行に使ってもいい。 もちろん仕事に使ってもいい。できるだけ有意義なことに使いましょう。自由な時間という武器を活用すれば、今までより集中、熱中ができるようになります。せっかく最強の武器を手に入れているのですから、くよくよしているどころではありません。自由な時間という最強の武器を使って、早速新しい人生を歩み始めましょう。別れた日からあなたの新しい人生がスタートです。別れた後することがなくて暇と嘆いている場合ではありません。自由な時間が増えて嬉しい。ワクワクすると喜びましょう。人生では恋人がいないうちしかできないこともあります。今まで忙しくてできなかったことでも今ならできるはずです。最強の武器を手にしているあなたは今最強の力、希望、可能性を手にしているのです。恋人と別れた後は自由な時間という最強の武器を手に入れたことに気づく。別れた時の30の名言。その8。失恋はくよくよするものではなくバネにするもの。失恋してくよくよしていませんか？失恋はくよくよするものではなくバネにするもの。失恋とは見方を変えると飛躍に使えるバネです。失恋の後は様々なネガティブな感情が押し寄せるでしょう。恥ずかしさ、悔しさ、無念さ。屈辱感、劣等感、罪悪感。怒りや不満もあるかもしれません。そのネガティブな感情はただ無駄にするのではなく行動力に変えましょう。失敗から得られた教訓もあるでしょう。苦い経験から分かった自分の特徴もあるはずです。失恋経験によって得た感情なり教訓なり全てをバネにして今後の飛躍に役立てるのです。人生を飛躍するためのバネはいつでも手に入るわけではありません。徹底的に悩み苦しんでいる時しか手に入りません。今がその時です。失恋によって大きなバネを得たというのに活用しないのはもったいない。宝の持ち腐れです。失恋を通して自分の弱点が分かれば早速改善しましょう。嫌な振られ方をされたなら相手を見返すために自分を磨きましょう。失敗から得られた教訓は今後の人生に生かしましょう。きちんと失恋をバネとして生かせば一時的に落ち込んでいても十分挽回できます。むしろ失恋前よりずっと大きく飛躍できます。失恋という機会を無駄にせず飛躍のバネとして生かしてください。そうすればいつか失恋してよかったと思えるようになります。失恋をバネにして大きく飛躍する。別れた時の30の名言。その9。自分の気持ちを隠したままでは失恋から立ち直れない。自分の気持ちを隠したままになっていませんか？恥ずかしい。笑われそう。馬鹿にされそう。悪い噂が広まりそう。自分の評価が下がりそう。確かに失恋した話は交際を始めた話とは違い人に言いにくい。ドロドロした暗い内容になりがちです。自分の恥を晒すようで心理的に話しにくいでしょう。優しく思いやりのある人なら話すと相手を不快にさせるのではないかと思うかもしれません。しかし自分の気持ちを隠したままでは失恋から立ち直れません。不安や寂しさを心の中で溜め込んだままになるとますますストレスが大きくなるばかり。いつまで経っても情緒不安定は改善されません。自分の気持ちを隠してどうするのでしょう。心のゴミが溜まったままになり、あなたの心をどんどん蝕んでいきます。自分の気持ちを隠したままでは失恋から立ち直れません。だからこそ自分の気持ちを表現しましょう。話す相手を選んでも構いません。信頼できる人なら存分に話せるでしょう。親に言いにくければ友人でもいい。友人でも話しにくければ親友でもいい。身近に話し相手がいなければ電話相談でもいい。たとえ有料だとしても個人情報を守ってくれるので安心して自由に話せます。思い切り思っていることを吐き出すことが大切です。解決策が得られなくてもいいのです。悩みを誰かに話すだけで意味があります。無駄だと思わず、きちんと吐き出してください。吐き出したという実感があるだけで、あなたの心は軽くなります。しっかり悩みを吐き出すことができれば、失恋の悩みの半分は解決したようなものです。誰かに失恋の悩みを思い切り聞いてもらう。別れた時の30の名言。その10。反省するのが先か。回復するのが先か。失恋の後にしなければいけないことが2つあります。反省と回復です。失恋した後は反省が必要であり、落ち込みからの回復も必要です。どちらも大きな仕事であり、どちらも避けて通れません。さて、ここで順番について疑問が浮かびます。反省するのが先でしょうか。回復するのが先でしょうか。結論から言えば、どちらが先でも OK です。一般的には失恋直後に反省するのが一番です。失恋直後の方が記憶も鮮明で別れた時の感情も残っています。記憶も感情も強い時の方がしっかり反省できるでしょう。しかし必ず反省が先でなければいけないわけではありません。失恋の状況によっては早く反省したくても難しい場合もあるでしょう。失恋直後だからこそ心身に余裕がなく振り返るのが難しいこともあります。そんな時は不安定な心が回復してから反省します。少し遅くなりますが手遅れではありません。先に余裕を作っておけば、過去を客観的に振り返ることができ、落ち着いて反省できるでしょう。 先に回復しておく方が自分にとって合っている人もいるはずです。順番にこだわらず自分にとって取り組みやすい方法を選びましょう。最終的に反省も回復も両方できれば OK です。反省と回復は順番にこだわらず自分に合った方からする。別れた時の30の名言。その11。失恋で大切なのは涙を我慢することではなく、きちんと立ち直ること。失恋で大切なことは何でしょうか。多くの人が涙を我慢しなければいけないと考えがちです。涙を流すのは情けないと思ってしまう。気持ちを強くしなければいけないため、とにかく涙を我慢する。失恋で辛くても必死に涙を見せずに頑張ろうとする人がいます。もちろん泣かずに頑張っている姿は素晴らしい。涙を我慢して前を向いている様子には未来に向けて努力している印象があります。しかし泣くのは悪いことだと考えるのは大げさです。泣いてはいけないと考えていると泣きそうな自分が情けなくなります。うっかり泣いてしまうと泣いた自分を責めてしまいます。自分を責めた自分をまた責めてしまう。涙を我慢しているとますますストレスがたまるばかり。悪循環に陥って失恋の回復を妨げやすくなります。涙を我慢しているせいで失恋から抜け出せなくては意味がありません。失恋で一番大切なのは涙を我慢することではありません。きちんと立ち直ることです。泣いてもいいのです。最終的にきちんと立ち直ることができれば泣くことにも意味があります。むしろしっかり泣いた方が上手にストレスを発散でき失恋から早く立ち直れるでしょう。落ち込むこともあって当然です。失恋して落ち込まない人はいません。むしろしっかり落ち込んだ方がよく反省ができるでしょう。涙を我慢することより失恋から立ち直ることにこだわりましょう。最終的に立ち直ることができれば涙を流すことにも意義があります。涙を我慢することより失恋から立ち直ることにこだわる。別れた時の30の名言。その12。失恋した後は外に出て空を見上げよう。あなたの心を助ける存在は身近なところに存在しています。空です。空はいつも存在して当たり前なので、なかなか真剣に見ることがありません。見たとしても一瞬。空を飛んでいる飛行機を見るついでに空も見る程度です。たまたま視界に入った程度では空を見たとは言えません。失恋した時は空を見ましょう。窓を開けて空を見るのもいいですが、できれば外に出て空を見た方がしっかり眺められます。失恋をした後はいつもより空が美しく見えるはずです。綺麗な空、さんさんと輝く太陽、ぷかぷか浮かぶ雲。そして視界に入りきらないほどの大自然。おや、空はこれほど綺麗だっただろうか。しみじみ感動するでしょう。失恋で心は荒んでいるのに、空だけはいつもと変わらず明るく存在している。そのギャップが何とも味わい深い。空を見ながら深呼吸するのもいい。雲の形を見て何かを考えるのもいい。ただ何も考えずぼーっと空を眺めるだけでもいい。空のスケールに比べれば人の悩みなんて小さなものです。偉大な自然を視界いっぱいに見ることでリラックスができ、だんだん心が軽くなっていくでしょう。しっかり空を見ることで空から降ってくるパワーを感じ取れます。失恋の苦しみを救ってくれる存在はあなたの真上にあるのです。失恋で苦しい時は空を見て癒される。別れた時の30の名言。その13。今を一生懸命なれない人に明るい未来はやってこない。今を一生懸命生きていますか？失恋した後は元気もやる気も出にくいでしょう。ただじっとしていたい気分かもしれません。しばらく部屋に閉じこもっていたい気分かもしれません。しかし、じっとしているだけでは何も変わりません。明日から頑張る。時間ができてから行動する。やる気が出てから努力する。そう言っているうちは明るい未来はやってきません。仕事の先延ばしだからです。今を一生懸命なれない人に明るい未来はやってきません。過去とは今の連続によって出来上がったもの。未来とは今の連続によって形作っていくもの。今の行いこそ未来を作る原因です。一生懸命今を生きていれば明るい未来を形作ることになります。努力をしない言い訳はもうおしまいです。今を一生懸命生きてください。今やるべきことは何ですか？小さなことでもいいので、まず目の前の仕事から取り組みましょう。やる気がなければ、やる気がなくてもできることから始めればいい。集中力が出なければ、集中力がなくてもできることに取り組めばいい。どうしても、動きたくなければ、動かなくてもできることからすればいい。一歩でもいいから、前に出る。少しでも、行動を始めれば、後からやる気も集中力も出てきます。一度に多くのことはできなくても、一つの仕事に集中するくらいならできるはずです。今あなたがしなければいけないのは、今を一生懸命生きること。たとえうまくできなくても、自分なりに一生懸命ならいい。余計なことを考えず、すぐ今するべき仕事に取り組んでください。今を一生懸命に生きて、明るい未来を形作っていく。別れた時の30の名言。その14。何をやってもうまくいかない交際もある。いつか別れる運命だった。 好きで付き合い始めたもののすぐ相性の悪さに気づくことがあります。ただの相性の悪さではなく、根本的な相性の悪さです。お互いの価値観が違い、話が合わない。笑うポイントも全く違う。お互いの考え方が180度違っていて、一緒にいて楽しくない。それどころか不愉快なことばかり。表向きは恋人関係でも、実際は喧嘩ばかり。根本的な相性の悪さを感じることはありませんでしたか？もちろん、妥協や仲直りをする努力も大切ですが、根本的な部分がずれていると合わせるにも限界があります。もはや、付き合っているのが不思議なほどの相性の悪さ。そして、案の定、別れることになってしまった。それは、きっと、いつか別れる運命だったのです。付き合うことができても、後からこじれてしまうことが少なくありません。交際の途中から二人に溝ができる。その溝は、一度、できてしまうと元に戻らない。ダメなものは、ダメ。合わないものは、合わない。いつか別れる運命なら、偶然付き合うことができても、だんだん、別れる方向に関係が進んでいきます。何をどうあがいても、運命からは、逃れられない。付き合うことができたのは、誤解や、勘違いがあったのかもしれません。ちょっとした勢いや偶然があっただけかもしれない。根本的な相性の悪さを感じたなら、これ以上努力しても無駄です。いつか別れる運命だったと考えましょう。時には諦めも肝心です。無理なものは無理と思う方が自然です。珍しい交際を経験ができたと考え、さっと次の恋愛に切り替えた方が前向きです。根本的な相性の悪さを感じたなら、いつか別れる運命だったと考え諦める。別れた時の30の名言。その15。失恋とは口内炎のようなもの。傷口を気にすると痛みが強くなる。仕事を始めると痛みが消える。そしていつの間にか治っている。失恋した時はこう思いましょう。口内炎ができたようなものだと。日常では時折口内炎ができて悩むことがあります。じんじんした痛みが気持ち悪くしばらく我慢の日々が続きます。口内炎は不思議です。気にしていると余計に痛みは強く感じます。傷口に注意が向いて痛みが一層強く感じられます。指で触ると治るのも遅くなる。ところが仕事を始めると口内炎の痛みも消えます。注意が仕事に向くことで痛みが消えたかのように感じます。そしていつの間にか治っています。口内炎が治った後はどの部分にあったのか忘れてしまうほどです。いつの間にか治ってしまった。あの痛みは何だったのだろうと思うのです。失恋も口内炎のようなものです。失恋直後、心は傷ついて精神的にも不安定になっているでしょう。心の傷ばかり気にしていると治りにくくなるばかりか余計に痛く感じます。ところが目の前の仕事を始めると心の傷が消えたかのように感じます。傷が治ったわけではありませんが注意がそれるため痛みを感じにくくなる。そしていつの間にか治っているのです。失恋なんてちょっとした口内炎。傷の場所が口の中か心の中かの違いです。あまり大げさに考えないこと。できれば別のことをして気を紛らわせていたい。気づけばいつの間にか治ってしまった。あの痛みは何だったのだろうと思うようになるでしょう。失恋はちょっとした口内炎のようなものだと考える。別れた時の30の名言。その16。一人になったと思い込んでいるだけ。一人になったと思っていませんか？確かに別れを迎えると大きな孤独感に襲われるでしょう。孤独感や疎外感を覚える。自分だけ世間から孤立しているような感覚になると言いようのない悲しさがどっと押し寄せます。しかし、あなたは本当に一人なのでしょうか？いいえ、違います。自分の生活をよく振り返ってみてください。改めて振り返ると、多くの人たちと関わっていることに気づくはずです。あなたを迎えてくれる家族、仲のいい友人たち、博識な先生や先輩、頼りになる上司、仲のいい同僚、可愛い部下、行きつけのお店の店員さんも顔見知りなら立派な人間関係です。これだけの人に囲まれているなら、全く一人ではありません。一人になった、と思い込んでいるだけです。自分の誤解、勘違いに気づきましょう。ちょっと悪い夢を見ているだけです。注意を自分の内側ではなく外側に向けてみましょう。自分と関わっている人たちに気づけた瞬間、寂しさから解放されます。悪い夢から覚めたかのように現実を取り戻せます。一人になって苦しんでいたことが悪い冗談のように思えるはずです。一人と思い込んでいるだけで、実は多くの人間関係がいることに気づく。別れた時の30の名言。その17。忘れたくなければ無理に忘れなくていい。心の奥にしまって思い出にすればいい。別れた人のことを忘れられなくてもいいのです。大好きな人であればあるほど忘れられなくて当然。自然と二人で過ごした日々を思い出してしまい、どうしていいかわからなくなる。道徳観念の強い人なら忘れるなんて別れた人に申し訳ないという罪悪感に苦しむでしょう。忘れられないなら無理に忘れなくていい。どうしても別れた人のことが忘れられなければ心の奥にしまい思い出にすればいいのです。美しい思い出としてそっと心の奥にしまいましょう。 あなたの心には思い出を保管するための引き出しが無限にあります。記憶として残すのは同じですが、扱い方を変えるだけです。心の表面に留めておくのではなく、心の奥にしまう。その人の記憶をきれいな包装紙でラッピングして、心の引き出しの奥にしまいます。心の奥にしまえば、その記憶が暴れることはありません。うっかり表に出てきそうなら、もっと奥にしまえばいい。しばらく時間が経てば、だんだん記憶が落ち着き安定するでしょう。忘れるわけではないため、別れた人にも失礼ではありません。一定期間が経って懐かしい思い出になれば、まず思い出せるようになっています。どうしても別れた人のことを忘れられなければ、思い出にして心の奥にしまう。別れた時の30の名言、その18。失恋で苦しい時はホットココア。失恋で苦しい時はホットココアを飲みましょう。甘くて美味しいホットココアは失恋と相性が抜群です。ホットココアには糖分がたっぷり含まれています。糖分の程よい甘みは不安や心配など心のストレスを軽くしてくれる効果があります。リラックスの作用をもたらし、心の傷を癒してくれるでしょう。ココアの甘い香りを嗅ぐと、一瞬で精神的な安らぎが得られるでしょう。嗅覚は他の感覚器官とは違って、大脳辺縁系と直接つながっているため、即効性があります。ホットココアにはチョコレートも含まれています。チョコレートは別名、恋愛の特効薬とも呼ばれています。チョコレートには恋心に効くフェニルエチルアミンという成分も含まれています。フェニルエチルアミンは恋をすると脳内で大量に分泌される物質です。ホットココアに含まれるチョコレートでフェニルエチルアミンが補われると、恋をしたい気持ちを高めてくれます。失恋の落ち込みが軽くなるだけでなく、恋愛力を高めてくれるでしょう。ホットココアにはポリフェノールという抗酸化物質も含まれていて、健康にもプラスです。寂しくて眠れない夜にもホットココアが睡眠薬の代わりになるでしょう。元気を出すつもりでホットココアを飲んでみませんか。甘み、香り、成分の三拍子が揃ったホットココアは失恋の強い味方。ホットココアを飲み終わる頃には、心安らかな幸福感に包まれているはずです。失恋で苦しい時はホットココアを飲む。別れた時の30の名言、その19。どんな失恋であっても間違いだったと思ってはいけない。あの人を好きになったのは間違いだった。付き合ったのは間違いだった。恋愛なんて最初からしなければよかった。ひどい失恋を経験すると、その恋愛全体を間違っていたと思いがちです。最終的に別れることになったなら、そう思うのも自然なのかもしれません。しかし、どんな失恋であっても間違いだったと思ってはいけません。失恋を間違いだと思ってしまうと、その恋愛全体を否定することになるため、何も学べなくなります。後悔が増え、未来に進む足かせにもなる。また恋愛をした自分まで否定することになるため、自信喪失にもつながります。愚かな恋愛をしてしまった自分が情けなくなり、嫌になってしまう。うっかり考えがちですが、これほど危険な考え方はありません。ではどう考えるか。どんな失恋であっても経験できてよかったと考えることです。経験できてよかったと考えた瞬間、その恋愛全体を肯定することになるため、多くを学べるようになります。どんな辛い恋愛だったとしても、得られたことがあったはずです。一方的に苦しめられたなら、人の醜さを知ることができたと思えばいい。たとえ忘れたいほどひどい失恋だったとしても、人生の不条理を知ることができたと思えばいい。どんな失恋であっても、その恋愛を肯定して受け入れてください。大変だったけど、経験できてよかったと思うだけでいい。そうすることで、同時に恋愛に打ち込んだ自分も受け入れることになり、自信もつきます。肯定することが成長です。過去と決着をつけることができ、未来に進めます。どんな失恋であっても間違いだったと思うのではなく、経験できてよかったと考える。別れた時の30の名言、その20。失恋とは恋愛の終わりではない、次の恋愛の始まり。失恋を恋愛の終わりと思っていませんか。確かに一つの交際が終わり、終わったという感覚があるかもしれません。時間はゆっくりと流れている。失恋した今は解放感や安心感があり、休憩の時間のように思えます。失恋に打ちのめされ、次の恋愛は随分先のように思うかもしれません。しかし、ここが要注意。終わったと思うから、失恋した後動こうとしなくなります。出口を出てそこで油断してしまう。終わったと思い続けると、自分の人生まで終わったかのように誤解します。そのまま何もしないで本当に終わってしまうのです。気づいてください。失恋とは恋愛の終わりではありません。次の恋愛の始まりです。失恋した瞬間、実は次の恋愛が始まっています。出口を出たのではなく、入り口に入りました。すでにスタートのピストル音が鳴り、新しい恋愛が始まっています。まだ恋の予感はしないかもしれませんが、裏では出会うためのシナリオが進んでいます。始まりなのに終わりだと誤解してはいけません。失恋して辛いと思っていることが、すでに次の恋愛のスタートになっています。映画もドラマも物語は辛いことから始まるのが定番です。失恋して恋愛運がなくなったのではありません。 失恋したから生活の流れが変わり、新しい恋愛運がやってくるようになりました。人生の流れに逆らわず出会っていきましょう。次の恋愛はすぐそこまで来ています。失恋は次の恋愛の始まりと考える。別れた時の30の名言。その21。別れるのは辛いが、無理に付き合い続けるのはもっと辛い。別れるのは辛いこと。避けられるものなら避けたかった。できることなら付き合い続けたかった。過去を振り返り、悔やんでいるかもしれません。しかし、本当のことを言えば、別れてよかったのです。もし、そのまま付き合い続けていれば、どうなっていたでしょうか。すれ違う二人が無理に付き合い続けたところで、ストレスの多い日々が続いていたでしょう。違和感や不快感を我慢しながら、付き合っていても、楽しくありません。喧嘩ばかりで悩みが増える。余計なストレスで肌も荒れる。いつもイライラして性格も悪くなる。別れるのは辛いですが、無理に付き合い続けるのはもっと辛いこと。無理な付き合いを続けたところで二人にとって無駄な消耗の連続です。だから別れてよかったのです。何をやってもうまくいく交際があるように、何をやってもうまくいかない交際もあります。今回失恋に至ったのは二人の相性が合わなかっただけのこと。相手に非があるかもしれませんが、あなたにも非があるでしょう。相手だけ悪いわけでもなければ、あなただけが悪いわけでもない。今回の失恋は自然の流れに身を任せた結果です。なるようになっただけです。別れたおかげで最悪の結果を避けられたと言えます。無理に付き合うくらいなら別れてよかった、と考える。別れた時の30の名言。その22。捨てられて失恋をしたなら見返すために自分磨きを頑張ればいい。捨てられて失恋をした時、悲しみに暮れるだけでは済みません。体が震えるほどの強い怒り、恨み、憎しみが湧き出るでしょう。今まで全力で愛してきたのに、最後は一方的に別れを告げられ、ゴミを捨てるかのように扱われた。乱暴な別れ方をされたことに腹が立ち、後悔させるような仕返しをしたくなるかもしれません。しかし、仕返しなんてしてはいけません。仕返しをすると、あなたが醜くなります。醜いのは相手だけにして、あなたは醜くなってはいけません。心に積もる怒りはどう対処すればいいか。捨てられて失恋をしたなら、相手を見返すために自分磨きを頑張ればいい。ふつふつと湧き上がるパワーは仕返しではなく、自分を高めることに向けるのが健全です。運動をして体力をつける。もっと勉強を重ねて博識になる。ダイエットに励んで余分な脂肪を落とす。スキンケアに力を入れて肌を美しくする。新しい服を買っておしゃれに力を入れる。コミュニケーション能力を高めて人付き合いの達人になる。仕事に集中してキャリアを積む。実用書や自己啓発書を通してポジティブで賢い生き方をする。自分磨きを頑張れば、どんどんあなたの魅力は向上します。十分魅力的になれば、いつか再会した時捨てなければよかった、と悔しがるでしょう。相手を悔しがるのではなく、悔しがらせてやりましょう。相手が悔しがるほどあなたが魅力的になることこそ最高の仕返しです。捨てられて失恋をした時は、見返すために自分磨きを頑張る。別れた時の30の名言。その23。失恋することが分かっていたら、恋愛は面白くない。最初から恋愛の結末が分かっていれば、こんな苦労はしなかったのに。最終的に二人は結婚するのか別れるのか。未来が見える魔法の水晶玉があって、二人の結末がはっきり分かるとします。解決しないトラブルなら最初から努力しなかった。失恋することが分かっていれば最初から交際はしなかった。確かに結末が分かっていたなら努力しても仕方ないと思うでしょう。しかし失恋することが分かっていたら恋愛は面白くない。未来が見える魔法の水晶玉で二人の結末が分かるならさぞ恋愛は味気なくなるでしょう。先に二人の結末が分かっていれば、これからどうなるのだろうとドキドキすることもなくなる。二人に嬉しい出来事があっても、最初から分かっていると感動しなくなる。二人に危機が訪れても、焦ることがない代わりに努力もしなくなる。先の成り行きが分かってしまうと、可能性を信じて行動しなくなります。結果の良し悪しで、付き合う、付き合わない、行動する、しないを考えてしまうようになるでしょう。恋愛は最終的な結果が分からないから面白いのです。未来が見える魔法の水晶玉がなくて、がっかりする必要はありません。むしろ未来が見える魔法の水晶玉がないおかげで恋愛を楽しめます。失恋することになっても恋愛を後悔してはいけません。苦しむことも悩むことも恋愛の面白さの一つ。もちろん失恋も恋愛の面白さの一つです。たとえ失恋したとしてもこれでよかった。素晴らしい経験と思い出ができたと考える。失恋をしても実は復縁する未来もあるかもしれません。不安だけでは辛すぎる。期待だけでは甘すぎる。不安と期待の両方を感じながら未来に向かってもがき苦しむのが恋愛の本当の面白さです。未来が見える魔法の水晶玉に期待しない。別れた時の30の名言。その24。悲しくて涙が止まらなければ、てるてる坊主を作って部屋に飾ろう。悲しくて涙が止まらない時は、あるものを作りましょう。てるてる坊主です。 テルテル坊主とは、天気が晴れることを祈って作る人形です。遠足や旅行の前日に作って晴天を祈りながら軒先に吊るしたことがある人も多いのではないでしょうか。テルテル坊主、明日天気にしておくれと歌った人も多いことでしょう。その人形を悲しくて涙が止まらない時も作ってみましょう。悲しくて涙を流している状態は、いわば雨が降っている状態と同じ。水滴の落ちる場所が外かあなたかの違いです。大泣きしている時は、自分の中で土砂降りの雨が降っている状態と言えるでしょう。涙が止まらなければ、てるてる坊主を作ろうではありませんか。明日は涙が止まり、笑顔になることを祈って、自分専用のてるてる坊主を作ります。てるてる坊主の顔には、にっこりした笑顔を描き込みます。完成すれば、部屋の少し高い位置に飾っておくといいでしょう。てるてる坊主がお守りの役目も果たしてくれます。てるてる坊主、私を元気にしておくれ、と歌うと、ますます効果が期待できるかもしれません。翌日には、きっと、あなたの心のモヤモヤが取れているでしょう。笑顔になるだけでなく、天気も晴れてくれれば、一石二鳥です。悲しくて涙が止まらなければ、てるてる坊主を作って、部屋に飾る。別れた時の30の名言。その25。失恋経験も、自分磨きの一つ。失恋した時は、自分磨きを頑張りましょう。じっとしているばかりでは何も変わることができません。本を読んで知識を得る。スポーツを始めて体を鍛える。習い事を始めて新しい能力を身につける。遊び心と好奇心を大切にしながら自分磨きに取り組めば心地よく熱中でき、失恋の悲しみはすぐ吹き飛びます。多くの経験を積むことであなたの視野や価値観が広がり、心の器が大きくなります。さて、自分磨きに取り組むのはいいのですが、その前にもっと大事なことを忘れていませんか。失恋経験も自分磨きの一つです。自分磨きに取り組むというより、実はすでに取り組んでいる最中であることに気づいてください。自分磨きに取り組むなら、まず今直面している失恋をしっかり経験しておきましょう。失恋もあなたの視野や価値観を広げてくれる大事な経験。失恋の苦しみや悲しみは心を鍛えてくれるダンベルです。失恋の落ち込みから立ち直ろうとする過程で精神力と行動力が鍛えられます。失恋経験を通して反省すれば、今後の人生に役立つ知恵や教訓が得られるでしょう。学んだことは忘れないようにメモしておきましょう。失恋はいつでも経験できることではありません。もうこんな経験をすることはないかもしれないと思いながら、喜怒哀楽をたっぷり味わってください。もしかすると人生最後の失恋経験になるかもしれない。今しっかり失恋を経験しておけば、それだけでも十分な自分磨きになります。失恋経験も自分磨きの一つと考える。別れた時の30の名言。その26。あなたの失恋は映画以上のストーリー。あなたは今映画以上のストーリーを経験しています。どこが映画なのか、映画の方がもっと素晴らしいと思うかもしれません。確かに映画には素晴らしいストーリーも数多くありますが、どことなくありきたりです。映画の結末は感動的、一件落着、ハッピーエンドが定番です。無難に物語が始まり、ある時トラブルが発生して困難を乗り越え、ハッピーエンドという起承転結です。もちろん中には例外もありますが、ハッピーな終わり方が大半。その意味ではどんな映画も見る前から大まかな結末が分かっているようなものです。映画を見慣れている人なら、映画が始まった瞬間、先の展開を読めてしまいます。映画は興行収入がなければ成り立たないため、どうしても人受けのいい内容に偏ってしまいます。しかし、現実は違います。現実の恋愛はもっと不安定で尻滅裂です。努力しても報われないことなんて日常茶飯事。現実の恋愛はハッピーエンドではなく、バッドエンドも普通に存在します。順調な恋愛を経験する人もいれば、トラブルばかりの恋愛を経験することもあります。期待を裏切られることもあれば、不幸になってしまうこともある。中には地獄のような失恋を経験する人もいます。ひどい失恋でもいいのです。ハッピーエンドだけが恋愛ではありません。平凡であっても恋愛。不幸ばかりであっても恋愛。その一連の経験は興行収入を意識した映画ではなかなか設定できないストーリーです。今、貴重なストーリーを経験していることに気づいてください。映画のように整っていないから、あなたの恋愛は映画以上のストーリーです。映画以上のストーリーを経験していることに気づく。別れた時の30の名言。その27。失恋をして立ち直れなかった人はほとんどいない。失恋から立ち直れないと言いますが、誤解です。世の中にいる失恋の経験者をよく見てください。失恋で落ち込んでいても、結局いつかは立ち直っているはずです。実際のところ、失恋をして立ち直れなかった人はほとんどいません。もちろん、中には事情があって立ち直れなかった人もいるかもしれませんが、本当に少数です。立ち直るまでに時間がかかったり、苦しんだり、など、個人差はありますが、最後はほぼ全員が立ち直れています。だから、安心してください。あなたも大丈夫です。涙が止まらないのは、まだ気持ちの整理が追いついていないから。時間をかけて気持ちを整理していけば、だんだん涙が少なくなります。やる気や元気が出ないのは、まだ心の傷が回復の途中だから。 心の傷を回復すれば、いつものように元気もやる気も出てくるようになります。忘れられないと思うのは、まだ記憶が鮮明だから。時間が経つにつれて記憶が焦っていけば、思い出としてしめじめ思い出せるようになります。なかなか失恋から立ち直れない状況は、真っ暗なトンネルの中にいるようです。出口がないように思えますが、まだ見えていないだけ。出口が見えなくても、ひたすら前を向いて歩き続けましょう。しばらくすれば、出口の光が見えてきます。どんな人も最後は失恋から立ち直れます。どうせいつか立ち直れるのですから、あまり気にしないこと。仕方ないことに悩んでいても仕方ありません。時間が解決することは時間に任せましょう。あなたはあなたがすべき仕事に集中すればいいだけ。長引く失恋に悩むより、今するべき仕事に取り組む方が建設的です。淡々と仕事をこなしていれば、いつの間にか失恋から立ち直っているはずです。実は失恋から立ち直れない人はほとんどいないことに気づく。別れた時の30の名言。その28。結婚がゴールなら失恋もゴール。どちらも素晴らしいフィニッシュ。結婚はゴールという言葉を聞きます。もちろん実際は結婚後も道のりが続きますが、交際を結婚まで続けられた点では一つのゴールを迎えたと言えるでしょう。長い交際を経て結婚ができれば、二人は次のステップへ移ることになります。さて、ここでよくある誤解があります。恋愛は結婚だけがゴールではありません。結婚がゴールと呼べるなら失恋もゴールです。どちらも素晴らしいフィニッシュだからです。大きなことを成し遂げたのですから、本来は達成感に喜んで良い場面。惜しい結果に終わりましたが、最後までやり遂げたという点では十分褒めるに値します。恋愛のフルマラソンを走り切ったと考えようではありませんか。よく頑張ったね。偉いよ、自分。素晴らしい。自分を褒めたたえましょう。ゴールを迎えた後はしばらく休憩することが大切です。大きなことを成し遂げたのですから、ヘトヘトに疲れ切っていて当然。休憩が少し長くても大丈夫。疲れが回復して元気が出てくれば、再び立ち上がり、次の目標に向かって走り始めましょう。失恋したから人生が終わるわけではありません。失恋したから新しい人生が始まるのです。次のゴールこそ結婚を目指せばいい。大きなことを成し遂げ、一皮むけているはずですから、次はもっと良い交際ができるはずです。失恋もゴールと考える。別れた時の30の名言。その29。失恋してからが本当の戦い。敗者復活戦という勝負が待っている。失恋といえば勝負に負けたような印象を持たれがちです。仲直りができなかった。引き止められなかった。恋愛に敗れてしまった。できなかったという点では勝負に負けたかのような印象を持つかもしれません。しかし結論付けるのはまだ早い。まだ勝負は終わっていません。むしろ失恋してからが本当の戦いの始まりです。恋愛の勝負に敗れた後は敗者復活戦という勝負が待っているではありませんか。これからどうやって立ち直っていくか。傷ついた心をどう回復させるか。失恋のどん底からどう這い上がるか。失われた時間をどう取り戻すか。人生の目標を見失って次はどこに向かっていくか。どうやって次の恋人を見つけるか。取り組むべき課題はたくさんあります。人が大きく成長するのは倒れてから立ち上がるとき。自分にとって最も辛いときこそ成長できる要素がたくさん存在しています。失恋した後こそ人生を左右する大事な勝負どころと言えましょう。もちろん努力次第で奇跡が起こり復縁できる可能性もあります。失恋して人生が終わるわけではありません。失恋してもまだまだ人生は続きます。失恋して敗者復活戦のゴングが鳴りました。終わったのではなく始まったのです。希望を捨ててはいけません。これからが本当の戦いと思って敗者復活戦に立ち向かおうではありませんか。失恋してからが本当の戦いと考える。別れた時の30の名言。その30。あなたの未来はきっと今より良くなっている。あなたの未来はきっと今より良くなっています。その根拠は何か。それは今あなたが未来は今よりきっと良くなっていると考えることができたことです。本当に絶望で最悪の状態なら、未来は今よりきっと良くなっていると考えることすらできません。絶対ありえない。どうせ暗い未来しかやってこない。どうせ行動しても希望はない。明るいことを一つも考えられず、ネガティブなことしか思い浮かばないでしょう。生きるどころか死にたいと考えることもあるかもしれません。未来は未来になってみないとわからないのも事実です。しかし今あなたは未来は今よりきっと良くなっていると考えることができました。まずそれだけでいい。少なくともその希望を持てるだけの自分がいるということ。実現するかどうかは別にして、まず未来を明るく考えられた自分の可能性に気づくことです。涙を流すこともできています。少なくとも心はまだ死んでいないということです。この文章を読むこともできています。少なくとも前に進もうとする意欲はあるということになります。これまでの失恋経験を生かせば、次の恋愛に生かすことができるでしょう。 ふてくされて生きるより明るい未来を信じて生きる方があなたにお似合いです。未来はきっと今より良くなっている。そう信じることから始めましょう。そして未来はきっと今より良くなっていると信じている自分を褒めてさらに元気を出すのです。あなたの未来はますます良くなります。とにかく未来はきっと今より良くなっていると信じる。別れた時の30の名言。まとめ。その1。失恋して自分が生まれ変わったことに気づく。その2。全力で人生を生きていることに気づき自分を褒める。その3。傷ついた分だけ大人の階段を登っていることに気づく。その4。苦労した別れの後ほどいい出会いが待っていると信じて行動する。その5。別れたというより別れさせてもらったと謙虚に考えるようにする。その6。運命の人ではなかったという発見に喜ぶ。その7。恋人と別れた後は自由な時間という最強の武器を手に入れたことに気づく。その8。失恋をバネにして大きく飛躍する。その9。誰かに失恋の悩みを思い切り聞いてもらう。その10。反省と回復は順番にこだわらず自分に合った方からする。その11。涙を我慢することより失恋から立ち直ることにこだわる。その12。失恋で苦しい時は空を見て癒される。その13。今を一生懸命に生きて明るい未来を形作っていく。その14。根本的な相性の悪さを感じたならいつか別れる運命だったと考え諦める。その15。失恋はちょっとした口内炎のようなものだと考える。その16。一人と思い込んでいるだけで実は多くの人間関係がいることに気づく。その17。どうしても別れた人のことを忘れられなければ思い出にして心の奥にしまう。その18。失恋で苦しい時はホットココアを飲む。その19。どんな失恋であっても間違いだったと思うのではなく経験できてよかったと考える。その20。失恋は次の恋愛の始まりと考える。その21。無理に付き合うくらいなら別れてよかったと考える。その22。捨てられて失恋をした時は見返すために自分磨きを頑張る。その23。未来が見える魔法の水晶玉に期待しない。その24。悲しくて涙が止まらなければ、てるてる坊主を作って部屋に飾る。その25。失恋経験も自分磨きの一つと考える。その26。映画以上のストーリーを経験していることに気づく。その27。実は失恋から立ち直れない人はほとんどいないことに気づく。その28。失恋もゴールと考える。その29。失恋してからが本当の戦いと考える。その30。とにかく未来はきっと今より良くなっていると信じる。